預言者の仲間の妻の一人がエリシャに叫んで言った。あなたのしもべである私の夫が死にました。ご存知のようにあなたのしもべは主を恐れていました。ところが債権者が来て私の二人の子供を自分の奴隷にしようとしています。エリシャは彼女に言った。何をしてあげようか、私に話しなさい。あなたには家の中に何があるのか。彼女は答えた。はしためには家の中に何もありません。ただ油の壺一つしかありません。すると彼は言った。外に行って近所の皆から器を借りてきなさい。空の器を。それも一つや二つではいけません。家に入ったらあなたと子供たちの背後の戸を閉めなさい。そしてすべての器に油を注ぎ入れなさい。いっぱいになったものは脇に置きなさい。そこで彼女は彼のもとから去っていき、彼女と子供たちが入った背後の戸を閉めた。そして子供たちが次々と自分のところに持ってくる器に油を注ぎ入れた。器がどれもいっぱいになったので彼女は子供の一人に言った。もっと器を持ってきなさい。その子供が彼女にもう器はありませんと言うと油は止まった。彼女が神の人に知らせに行くと彼は言った。行ってその油を売りあなたの負債を払いなさい。その残りであなたと子供たちは暮らしていけます。聖書は以上です。この箇所から満たしてくださる神と題してメッセージをいたします。一言お祈りを捧げます。恵み深い神様、この朝もあなたが私たち一人一人をご自身の身元へと迎え招いてくださったことを感謝します。御言葉がひもとかれあなたの御心に聞きたく願っています。どうか今ひととき様々な思い煩いを脇に置いてまた主に委ねてあなたの御声に信仰を持って聞くことができますように助けてください。毎週通訳を通し聞いておられる留学生の方々もおられます。通訳者も祝福し、またその通訳を通しても同じ神の御言葉がまたその御心を共にすることができるようにどうぞ顧みてください。ひとときもあなたの御手に委ねし、私たちの救い主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。偉大な預言者エリアの後継者として召されたエリシャ、彼の時代のことです。といってもここに描かれているのは天下国家を揺るがすような一大事ではありません。ごくごく小さな一つの家庭にまつわるエピソードです。一家の大黒柱である夫が召され、後に妻と子供たちが残されたという、それは私たちの身近なところでも、いえ私たち自身の身にさえ起こりうることでしょう。この中にもそうした経験をしておられる方々がいることを覚えています。ある方は夫を失い、ある方は妻を亡くされ、またある人は父を失い、ある人は母を亡くし、ですからここに記されていることは極めて現実的な出来事であるということです。そして聖書は一つの家庭の深い悲しみに寄り添う預言者エリシャの姿を記しています。ここに大きな慰めを覚えます。神様の眼差しはこの世界の片隅で生きているかのような者たちの上にも 今まさに悲しみに押しつぶされそうな者たちの上にも、いえむしろそういう人たちの上にこそ確かに注がれていることを覚えるのですね。それにしても悲痛な窮状です。夫が死に、残されたのは妻と子供たちのみならず多額の負債、借金の理由については触れられていませんが、おそらくこの預言者一家は貧しい中でも多くの人を助けるためにと、親戚縁者などから無理を言ってお金を借りていたのではなかったでしょうか。もしかしたら夫が長い間病気で苦しみ、膨大な医療費がかかっていたのかもしれません。ユダヤの伝承ではこの時亡くなった夫とはエリアの時代アハブ王に仕えたあのオバデヤで、多額の負債とは彼が100人の預言者を救い出し密かに養ってきたためのものであったと伝えています。真偽のほどはともかく、窮地に陥っていたとある預言者家族でした。すでに家財道具をはじめあらゆるものを売りさばき、借金の返済に充ててきましたが完済には至らず、このままでは大切な2人の子供を手放さなければならない。よりによって主を恐れ主に仕えてきた人々の上にどうしてこのような災難が降りかかるのか、そんな思いも抱いてしまいます。未亡人となった妻はエリシャに叫んで言います。ご存知のようにあなたのしもべは主を恐れていました。ところが債権者が来て私の二人の子供を自分の奴隷にしようとしています。こうエリシャに叫ぶ未亡人は、しかしここでなぜどうしてと神への不平不満を爆発させているわけでもなければ、債権者を非難しているわけでもないようです。そうした響きには私には聞こえてきません。むしろ切々と状況を訴える彼女は悲嘆に暮れながらも、神はこのような私たちを顧みてくださらないのでしょうかと、なお諦めずに信仰を持ってエリシャに問いかけすがりついているように思われます。何をしてあげようか、私に話しなさい。エリシャは何とか答えてあげたい、そんな思いだったんでしょう。何をしてあげようか、私に話しなさい。それはそのままイエス様の心、イエス様の言葉と重なります。マルコ10章でイエス様は2度言われました。私に何をしてほしいのですかと、一度目は弟子のヤコブとヨハネに対して、彼らは自分たちをイエス様の右と左の位につかせてくださいと願い出ました。それは他の弟子たちを出し抜く自己中心的な願いだったと言えます。これを耳にした残りの10人の弟子たちが2人のことで腹を立てたのも当然でしょう。残りの10人の弟子たちにも同じような思いがあったわけですけれども、2度目は 盲人バルテマイです。目が見えず物乞いだった彼は必死になってイエス様に叫び、憐れみを乞い願い、見えるようにしてくださいと嘆願し、癒されるとイエス様に従うものとなっていきました。イエス様の十字架を間近にした直属の弟子たちの求めと、道端の物乞い盲人バルテマイの願いに、まあ、非常なコントラストを覚えさせられる箇所でありますが、いずれにしてもイエス様は私に何をしてほしいのですかと問うてくださっていました。それぞれの叫び、それぞれの願いに耳を傾けて、その求めを受け止めてくださいました。聖書の神様、生ける誠の神様は、私たちの祈り、私たちの願い、私たちの心の叫びに耳を傾けてくださるお方です。何をしてほしいんだい、困窮する私たちに尋ね、何をしてあげようか、切羽詰まる私たちに問いかけてくださるお方です。平たく言えば、神様は私たちを助けたい、私たちの力になりたいと手を差し伸べてくださるお方なのです。ですからその時、何もしていただかなくて結構です、間に合ってます、差し伸べられた御手を払いのけようとするなら、それは自己本位な願い求めよりも、さらに神を悲しませ深く失望させる不信仰な姿勢、不尊な態度と言わざるを得ないでしょう。私たちは何をしてあげようか、私に話しなさいと御手を差し伸べてくださる神様の前に、思っていること、願っていること、苦しんでいること、傷んでいること、人には言えないことも話すことができます。主は聞いてくださるお方です。何をしてあげようか、私に話しなさい、あなたには家の中に何があるのか、エリシャを通して差し伸べられた神の御手に、この女性は空手で手ぶらですがりつくよりほかありませんでした。しかしそれは幸いなことでした。彼女の家の中には何もありませんでした。借金のためありとあらゆるものを質に入れ、あるいは売り渡し、お金に換え、返済に充て、もう家の中はすっからかん、何一つ残っていません。残っているのはただ一つ、油の壺だけ。ある聖書解釈者は、この油の壺は亡き預言者だった夫がその務めのために用いていた特別なものだったのではないかと推察します。最後に残った油の壺、それは夫の形見であり、夫の信仰の印だから、どうしてもこの油の壺だけは手放すことができなかったのではないかと。実際のところは分かりませんが、ただ 油の壺一つしかありません。彼女がそう答えているところを見ると何もありませんが、とっておきの油の壺ならございますということではなく、本当に何もありませんという意味だったと思われます。何かをしていただきたくても、その何かのために自分たちから差し出せるものは何一つないのですと。すると主は、それでもまだ残っているものがあるではないかとばかりに、一つ残された油の壺を用いてこの一家を危機的な状況から救い出そうとされました。何もありませんと言えば、確かに何もない、本当にできることも持てるものも何もない。でもあるものがあるではないかと言われれば、あるものがありました。仮にこの油の壺が亡き夫の形見であり、彼が信仰に生きた証であったのなら、まさにこの家族には残っていたものがあったのです。それは信仰です。エリシャはそこに目を開かせるかのように命じます。3節から4節。すると彼エリシャは言った。外に行って近所の皆から器を借りてきなさい。空の器を、それも一つや二つではいけません。家に入ったらあなたと子供たちの背後の戸を閉めなさい。そして全ての器に油を注ぎ入れなさい。いっぱいになったものは脇に置きなさい。どういうことなのでしょう。まあ言われていることは分かりますが、それで一体何がどうなるんでしょう。そもそも小さな油の壺一つからたくさんの器にどうして油を注ぎ続けることができるというんでしょうか。いくつものハテナマークを感じながらも、とにかく命じられるまま隣近所を駆け回り、空の器をかけ集め、母親は子供たちが持ってきた器に次々に油を注いでいきます。どういうわけか、注げど注げど壺の油はなくなりません。どのぐらい時間が経過したでしょうか。気がつくとどの器もすれすれまで油でいっぱい。すると母親は子供に言います。もっと器を持ってきなさい。いえ、もう器はありません。するとこの言葉を合図にピタッと油は止まったというのです。言われる通りにしましたけれど、知らせに行くとエリシャはこう言ったのです。7節。彼女が神の人に知らせに行くと彼は言った。行ってその油を売り、あなたの負債を払いなさい。その残りであなたと子供たちは暮らしていけます。そういうことだったのですか。借金の返済のみならず、これからの生活、その必要をも神様は不思議な形で備え 満たしてくださいました。負債のために引き裂かれそうになっていた親と子は、その危機を回避したばかりか、親子で神様の素晴らしい御業を経験することにもなったのでした。注げど注げど尽きることのない油の奇跡は、亀の粉は尽きず壺の油はなくならなかった。エリアの時代にあったサレファテのやもめの出来事とも重なります。あの時も預言者エリアはやもめとなった女性とその一人息子のところを訪れてくださいました。もう死にかけていたこの家族に神様の恵みを教えてくださいました。それでも違いがあります。ここでの特徴はやはりできるだけ多くの、しかも空の器を借りてきてでも用意しなさいと命じられていることでしょう。空の器を持ってきなさい。それは神様が注いでくださろうとしている豊かな恵みを受け取るために、十分な信仰の器、大きな信仰の受け皿を備えなさいということです。なぜならその信仰の計りに応じて計られ与えられるからです。自分の手元にないのなら隣近所から借りてでもかき集めてでも、自分自身の中にそんな大きな信仰がないというのなら、もう他の人の信仰に寄りすがってでも、他の人の信仰を借りてでも、それは周りの人に祈ってもらうこと、遠慮しないで支えてもらうこと、助けてもらうこと、協力してもらうこと、そのようにも言えるのではないでしょうか。そうして集められ備えられた信仰の器に、主はあふれるばかりの恵みを注ぎ満たすことのできるお方です。いえ、満たしてくださるお方です。それは私たちの思いを超えて、期待を超えてです。私たちはすでにその恵みに大いに預かっている者たちでもあるのです。改めて主が与えてくださっている恵み、主のよくしてくださったことを思い起こしたい。特にクリスマスを前にしたこのアドベントの日々の中で、夫が死に後に残された妻と子供たち、さらには負債、私たちの身にも起こりうる極めて現実的な出来事は、正直なところ私たちの身には起こり得ないような神の不思議な御業で閉じられていきました。確かに全てを売り払っても返済できなかった負債を、途絶えることのない油注ぎによって完済できるようにしてくださったばかりか、 その後の一家の生活、その必要をも満たしてくださった主の御業はそのままに私たちが日常的に経験しうるものとは言えないでしょう。けれども特にクリスマスを前にしたこのアドベントのひととき、私たちはこの出来事を通して共に思い巡らせたいと思う。それは私たちもまた自分の力では担うことも支払うこともできない、1万タラントにも例えられる法外な負債を、罪の負債を神の前に負っているということ、そしてその私たちの負債を身をもって肩代わりしてくださるために人となって生まれてくださった神の御子イエス様の計り知れない恵みです。その十字架による贖いの御業です。そこに示された神の大きな大きな愛です。ローマ人への手紙8章32節にはこうあります。ご自分の御子さえも惜しむことなく死に渡された神がどうして御子と共に全てのものを私たちに恵んでくださらないことがあるでしょうか。神は最も大切なご自身の独り子をさえ惜しむことなく私たちのために与え尽くしてくださいました。その愛の神がどうしてその他のものを私たちのために出し惜しみされることがあるだろうか。そんなことはない。神はご自身のご愛を持って憐れみを持って私たちに恵みを注ぎ続け、私たちの必要を満たし続けてくださるお方です。この神様の大いなる恵みの約束に立たせていただき、私たちもまた大きな信仰と期待を持って主の導きを祈り求めていくことができますようにと願います。弱い私たちです。だからこそ主は私たちに信仰の友、神の家族を備えてくださっています。私たち一人一人は弱く乏しく、一つ一つの器は小さい。一方でそれぞれに抱えている課題や問題はとてつもなく大きい。だったらもう器はありませんと言えるほどに、もうかき集めるようにして、寄せ集めるようにして、互いの信仰を持ち寄って、一人一人は小さいのだけれども周りを見まして、その互いの信仰を重ね合わせて持ち寄って祈りを結集していくなら、願い求めていくなら、そこに神様は大きな恵みを注ぎ、私たちにも主の大きな御業を味わわせてくださるでしょう。空の器を持ってきなさい。何もない、何もできません。確かに、でもそんなことはないと、与えられているものがあると、あなたにあるものがある、私が与えたものがある、失われることのないものがある、信仰、 その器を。一人一人の信仰は小さくても隣の人とその信仰を持ち寄って寄せ集めるようにして、大きな信仰の器とさせていただいて、そこに神様からのあふれるばかりの恵みを注いでいただきたい、共に待ち望む、そのようなアドベントのひととき共に過ごさせていただきましょう。お祈りをいたします。空の器を持ってきなさい。もっと器を持ってきなさい。もう器はありません。天の父なる神様、私たちは本当に小さく乏しく貧しく何もできない、そのような者たちかもしれません。しかしあなたはそのような小さな小さな私たち一人一人にも今日も変わらない愛の眼差しを注ぎ続けてくださっていることを感謝します。私たちに何をしてほしいのか、何をしてあげようかと、そう問いかけてくださることをありがとうございます。どうかそのあなたの差し伸ばされた御手を振りほどくのではなく、むしろ感謝を持って私たちの願い、求め、叫びを信仰を持ってあなたに伝えていくことができますように。一人一人は小さくともそれを重ね合わせ、寄せ集め、かき集めるようにして持ち寄って、共に大きな、そして豊かな神様の御業を待ち望む、また体験していくことのできる私たちともならせてください。一人一人が、またそれぞれの家庭が課題を抱え、問題を抱えながら歩んでいますが、あなたはその一つ一つを覚えていてください。あなたの大きなご計画の中で全てのことを働かせて益としてくださる方であることを信じることができますように。ご自身の独り子を抑え惜しむことなく、私たちのために与えてくださった愛の神様が御子と共に全てのものを私たちに与えてくださらないことがあるだろうか。この大いなる恵みの約束に信仰を持って応えていく、そのような私たちとさせてください。あなたが備えてくださったこの年最後の生産の恵みを待ち望み、心を備えます。主イエス様の御名によって祈ります。アーメン。聖餐式を執り行います。分散に仕えてくださる奉仕者役員執事の方はこの時間に前の方にお集まりください。また信仰告白し洗礼を受けておられる方には、この後パンとブドウ液をお回しいたします。お受け取りいただくために受付で除菌消毒の脱脂綿をお渡ししていることと思います。どうぞ必要に応じてお持ちください。またお持ちでない方は手を挙げてくださいましたらお渡しをいたします。どうぞ教えてください。式辞、ただいまから主イエスキリストが定められた聖餐式を執り行います。聖餐は私たちの罪のために十字架にかかり贖いの死を遂げられたキリストを示す新しい契約です。お祈りをいたします。恵み深い神様、あなたの尊い一人子イエスキリストが十字架の上に死なれ、または三日目によみがえり、私たちの罪の贖いとなってくださったことを心から感謝いたします。 血のあふれるばかりの慈しみ、また十字架の見苦しみとともどもに深く覚えさせてください。今このパンとブドウ液を祝し聖別してください。私たち一人一人が御前に砕かれた心を持って主の肉と血と受けることができますように、この聖餐を通し与えられている救いの恵みが確かであること、私たちが主にあって一つ互いに家族であること、またこの交わりをいよいよ厚くし共に福音の証に生きるべきものとされていることを深く覚えさせてください。主イエス様の御名で祈ります。アーメン。コロナ禍にありますけれども、感染防止に留意しつつパンとブドウ液をお回しいたします。いつものようにパンの方は分散者の方が皆さんの手に落とす形とさせていただきます。ブドウ液の方は皆さんの方でお受け取りください。信仰告白し洗礼を受けておられる方はいずれの教会員であっても差し支えございません。回りましたパン、ブドウ液一つ一つお取りになり、祈りを持ってお待ちください。差別するわけではございませんけれども、まだ信仰を告白し、洗礼を受けておられない方は、この聖餐に預かることはお控えください。一日も早く、共にこの聖餐の恵みに預かる日が来ることを待ち望んでおります。
それではパンとブドウ液を分散いたします。パンを分散いたします。私たちの主イエスは渡されるようにパンを取り感謝してこれを裂きこう言われました。取って食べなさい、これはあなた方のために与える私の体です。私を覚えるためこのようにしなさい。ブドウ液を分散いたします。私たちの主イエスは同じように杯を取り感謝を捧げるのち言われました。この杯は私たちの血による新しい契約です。これを飲むために私を覚えなさい。 取りになられましたでしょうか。お受け取りになられていない方ございませんでしょうか。それではパンをお取りください。高いパンを私たちは一つ一つ手にしています。イエス様のその栄えた体によって、私たちは一つとされました。その礼儀に感謝しながら、心のうちに信仰を持っていく人を出会いましょう。パンを食しましょう。どうぞどうぞ息を取りください。イエス様の流された血を、その恵みを覚えながら、私たちそれぞれにこの息をいただきます。共に味わうことで、私たちは今体の器を主の御前にお捧げし、そこに主は豊かな恵みを注いでくださっていることを思います。感謝を持って心の準備に行きたいと思います。それで休息しましょう。お祈りいたします。天の父なる神様、あなたが定められた生産式を引き続くコロナ禍の中、こうして執り行うことが許され、心からありがとうございます。この年最後の生産式となります。あなたが私たちに与えてくださった素晴らしい救いの恵み、神のご愛、そのことをこの生産を通し改めて味わい知るものとされ、共に主の御心にかなった歩みを成し続けていくことができるように、どうぞ帰ってください。またこの生産の恵み続けて、一人でも多くの方が共に預かることができますように、お導きください。感謝を持って主イエス様の名前でお祈りをいたします。アーメン。生産式をここまでといたします。賛美を捧げながら献金の時を持ちます。献金は私たちの自由な応答です。強制ではございません。それぞれに備えのある方、また心からの感謝と喜びも賛美のうちに献金を捧げてまいりましょう。ただ生産のグラスの方は、それぞれ献金からのおことのカバンの方にお戻しくださるようにお願いいたします。
Thank you.
献金感謝のお祈りを本川さとみ姉妹に捧げていただきます。
お祈りします。愛する天の神様、今日も一人一人の名前を呼び、あなたの御前にと集められたことを感謝します。また愛する兄弟姉妹の皆さんとともに生産の恵みに預からせていただいたことを覚えます。日曜の糧を与え続けてくださっている憐れみ深く恵みに富んでいる神様、今ここにその中から献金をお支えしました。どうか清めてあなたの御用のために用いてください。イエス・キリストの名前でお祈りします。
アーメン。お体にご無理のない方はそれぞれの場でご起立ください。新聖歌61番唱詠を賛美し祝祷いたします。祝福しあなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らしあなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向けあなたに平安を与えられますように。願わくは私たちの追い切れない負債をその十字架の上で完済してくださった私たちの主イエス・キリストの恵みが独り子を惜しまずに与え尽くしてくださった父なる神様の大きな愛が、私たち一人一人の信仰は小さくともそれを集め大きな信仰の器へと作り変えてくださる聖霊なる神の親しき交わりが一同の上に豊かに限りなくありますように。アーメン。派遣の賛美を捧げましょう。器を持ってきなさい。与えられている信仰の器をもう器はありませんと言い切れるほどに皆の信仰を一つにして、これからも神様の大きな御業を期待し待ち望んでまいりましょう。新たな一週間も人ともにいってらっしゃい。ハレルヤ。 ぞお座りください。主の日の礼拝をここまでといたします。
Thank you.